ライフイズ地域の幸せ漢方。さて時刻は2時25分を回りました。続いてのコーナーは地域の幸せ漢方。お客様は地域道薬局赤澤千幸先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今年最後ということで、はい、千幸先生もう毎回いろいろと楽しませていた、はい、漢方で楽しませていただいたっていうのは変な言い方ですが、
はい、
千幸さんのもうキャラクターでね、漢方薬というなんかちょっと遠くにあったものが、はい、すごくなんかより身近に感じられるような感じがしました。
そうですか、ありがとうございます、はい、目の前にいるね天野さん喜んでいただけるのが一番嬉しいです
よかったです、ありがとうございます、はいはい、さてもう残すところ今年もあと何日という感じで皆さんで、はい、毎日今日はこれしなきゃ明日はこれしなきゃ
大変ですよね、はい、もう本当に数えるほどしか日にちがなくなったんですけれども、うん、はい、そろそろ、おせち料理とか、うん、それから、ね、新年の準備なんかも念頭に置きながら、はい、皆さんお過ごしになってらっしゃるんじゃないかなと思います、うん、そんな皆様に今年のお正月は、はい、ぜひ、塗装さんを飲んでいただきたいと思って今日スタジオに持ってまいりました、
うん、塗装さんというと、はい、お塗装は聞いたことありますが、はい、塗装さんまでつくと、うん、なんか薬っぽい感じがしますね。
その通りです。塗装さんっていうと酸っていうのは散剤なので、うん、お薬になっているんですね、はい、でお塗装は塗装さんを日本酒に一晩つけて準備したものになります。
なるほど、私はですねすいません、千幸先生、
はいはい、
日本酒があまり得意ではないですので、このおとそうほとんど、
はい、飲まれた
口をつける程度はしたことありますが、はい、やっぱり漢方薬独特のさまざまなこう、まあ、いわゆるちょっとおしゃれに言うとスパイシー、
はい、おしゃれに言うと
スパイシーな感じっていうのはとっても独特ですよね、
はい、本当にスパイシーって言っていただければありがたいんですけども、はい、本当お薬臭い、うん、はい、日本酒になってしまいます。
ストレートに言うとそういうことです
かね、はい、そうなんです。でも本当に薬効があるんですね。で元々はこの処方っていうのは本草項目という、はい、漢方の教科書と言われているものに載っているんですけれども、うん、十数種類の、生薬が入っています。
はい、
で塗装さんってね皆さん漢字を見られたことあるんですけど、うん、ちょっと難しい漢字ですよね、邪気をほふり、そして、蘇らせる、うん、命を蘇らせるという意味があって塗装さんというふうに名付けられたんですね。
お塗装の層は、はい、思想の層、
そうです、
ですよね、
はい、蘇るという意味になりますね。
ということは新たな信念にこう塗装いただくことによって、
はい、
こう生命のさまざまなものがこう蘇っていくといいますか、
すごいお酒ですね
これならどんだけでも飲んでもいいかなって思っちゃダメですよね
そうなんです、はい、やっぱり飲む量っていうのは決まっておりますので、うん、大晦日の夜に、袋から塗装さんというティーバッグみたいになっているものが今主流になっていますので、はい、うん、漢方薬局に行って塗装さんをお求めになられ、
はい、
1合のお酒に一晩つけていただきます、うん、で元旦に雑煮を祝う前に年少者より、新年の縁起として、長寿を記念しながら一口ずつ回して飲むという風な飲み方が主流になっています。1年間の健康を記念する縁起行事として昔は、ね、
うん、昔はですね、
皆さんしてましたね。今はもうバラバラなんでしょうかね、お正月の朝から
そうですね、まあ、当然お仕事が終わりの方、
そうですね、
そして家族がね、
はい、
やはりお正月でも地方それぞれこういろいろな場所に分かれていらっしゃるとか、
はい、
まあ、さまざまな形ですね、ですね、
もし家にいらっしゃったらですね、うん、ちょっとずつでもいいのでね、お車の運転をされない方は、はい、ぜひ、家具とかですね味わっていただければと思います、
うん、はい、今日はなんとスタジオに、
はい、持ってきてみました。はい、どうぞ、
はい、これがですね鼻にこのスパイシー加減がきますね
よかったです
結 構これ1号の日本酒って言いますけど、はい、色もよく出てますね、
はい、ちょっと茶色っぽくなりますね。ます漢方っぽくなってます。
本当にスパイシーですね、
はい、私すごくいい匂いだと思うんですけど。
さすが。じゃあちょっといただきましょう、
はい、ちょっと味を
あのこの時期にいただいてもいいですよね。
ちょっと早いんですけどね。
ちょっと早めにいただきます、
はいはい。
意外とあっさりと、
はい、あ、よかった、
してますね、
はい、ほとんどがその、うん、牽引薬って言って、うん、胃薬の元になる生薬なので、
そう言って言われると胃薬っぽい匂いがします。
わかりました。
わかります。
よかったです。
だからその、はい、何かを召し上がる、はい、まあ、お雑煮とかを召し上がる前にまずはこれをいただくっていうのもわかる気がしますね、
うん、ですよね。ちょっと胃腸が動くような、
元気になるような感じします。
そうですね、お餅は持たれますからね、うん、その前に飲んでいただければといいと思います。山椒とか日系とか桂皮ですね、そういうものが入っていて、甘強、あの生姜ですね、あと白術といってむくみを取る働きのもの、それから桔梗といって喉にいいね、あの生薬も入ってますね。
すごく潤いますね。
よかったです。
ちょっとすごく美味しい。
日本酒あんまりお好きじゃない方でも、はい、ね、であの苦手な方はみりんでもいいと、
よく、
はい、おっしゃられますね、はい、まあ、みりんもあの醸造した本物のみりんじゃないとやっぱ美味しくないんですけれども、うん、あのみりんで代用される方で、残ったやつはですね、はい、あのお醤油につけてですね、お醤油の香り付けにされる方もいらっしゃるみたいです。
どんなお醤油に変化するんでしょう。
スパイシーな醤油になると思います。
残ったっていうのはこのティーバッグですか。
そうですね、はあ、あのちょっと絞って、
へえ、なるほど、まあ、でもあの生姜とかも、はい、ね、
入ってますからね、
入ってるわけですもん ね、
ね、そういろいろ私もどうやって使おうかなと思ったんですけど、うん、最近はの薬膳スープとかそういうのもすごく流行ってますよね、
例えば、まあ、大麦とかハト麦とか、
そうなんです、クコの実とか、ね、ナツメとか入れてね召し上がる方多いんですけど、うん、まあ、こういう漢方茶っていうのも今あの手軽に皆さん、あの買えるようになりましたので、せっかく残ってもったいなかったら、はい、それを、まあ、鍋に入れてみたりとかするとまたさらに成分が出て、ね、はい、もったいなくないと思います、はあ、
なんちゃって薬膳料理になるかもしれないですね。
はい、その通りです。なんちゃってでもいいので、その自分の生活の中に薬草とか、うん、そういったそのいい成分を取り入れるっていう気持ちを持っていただけると、まあ、非常に嬉しいなと思います。
うん、そうですね、
はい、
ほんとこういうなんか薬草が体の中に入るだけでなんか違う感じがしますね。
そうなんです、ジャガ
ジャガ
払いますので、
ジャガで
ジャガ払いますので、はい、やってみてください。
はい、トソさんをご紹介いただきました、
はいはい、皆さんぜひ今年のお正月、はい、今年じゃないですね、来年のお正月にはトソさんで新しい新年を元気にお迎えいただきたいと思います、はい、
そのために31日前の日につけておく、はい、ということですから、今年中に買っておいてください。
よろしくお願いします。はい、で今日もう一つご紹介したいのが、はい、今皆さん年末でイライラなさっている方が多いんじゃないかと思いますけど、私だけでしょうか。
いや、そんなことないと思います。
本当になんか何もないんですけどもね、この焦燥感というか焦りが出てくるんですけど、更年期でしょうか。そんな時におすすめしたいというか、はい、私が飲んでいるのが実はエゾオコギのお茶なんですね。
はい、エゾオコギと言いますと、
はい、あの北海道とか、うん、そういうあのロシアとか中国の、朝夕の気温差が60度以上になるようなところ、そういうところにしか自生しないエゾオコギが、抗ストレス作用があるというふうに知られています。そのお茶を今日はちょっとお持ちしてみました、はい、
お湯に、
はい、
溶かしてくださった、
はい、そうなんです、はい、粉になっていますので、はい、それをお湯に溶くだけです。
あんまりこう甘い感じの匂いですよね。
そうなんです、これはそんなスパイシーじゃないです。あの優しい感じですね、
キャラメル焦がした感じの、
そうなんですよ、匂いちょっと甘い感じです、はい、いただきます。
口に入れた時は柔らかく甘さがあるんですが、飲み込む時に若干の、なんていうんですか、 弱スパイシー加減
きますね。
きますね、
はい、はい、そうなんですね。
これが効きそうな感じ、
効きそうな感じです。今回お持ちしたエゾクギのお茶っていうのはいろんなタイプがあるんですけども、粉タイプで、さっきのエゾウコギというそのストレスに非常に、脳の自律神経を整えてくれる成分と、はい、あと皆様ご存知 の、 あの調整人参、高麗人参とも言いますが、その人参とエゾウコギ2つが入っているタイプのものになります。今ちょうど冷えが始まる時期ですので、うん、店頭でもよく試飲していただいているのがこの高麗人参と、から今慌ただしさ、本当年末の忙しさのためにちょっと気が立ってしまっているような方、あるいはちょっとうまくいかなくて落ち込んでいらっしゃる方も多いので、こういったお茶を飲んでいただいて、なんとか年末を乗り切っていただけたらなというふうに思っています。
まあ、受験生は受験シーズンで年末年始どころじゃないかと思うんですが、はい、そういう方にもじゃあ、
はい、とてもいいと思います。特に緊張するとですね、お腹を壊しちゃったりとか、ちょっとドキドキしちゃう人なんかはこのお茶がとてもいいと思います。高麗人参で胃腸の働きを整えてくれますし、そのストレスに対して適応能力をこう上げてくれますので、そういった面では受験生、カフェインも全く入っていないので、小学生から飲んでいただけると思います。
なんかこうミルクとかにも合いそうですね。
そうですね、いいと思います。今私は、はい、考えたこともなかったんですけれどもそうですね、いろんなものに少しずつ混ぜていただければ、
例えば、お子さんだったら、ちょっと苦いかもしれないって思われれば、
本当ですね。
でもなんかお茶と聞くと手軽に、飲むこともできそうですね。
そうですね、漢方薬ってなるとどうしてもお薬のようなイメージがありますが、こういったハーブに分離されることもあるそのエゾウコギっていうものは、毎日の生活の中に入れていただけたらありがたいなと思っていますね。
そうです、ハーブに分類されるということですからね、
はい、
自然のやっぱり恵みっていうのはありがたいですね。
本当そう思います。あと最近テレビで宣伝しているのに、その忘年会の前に漢方胃腸薬っていうふうに言ってますけれども、はい、あれもやっぱり正しいことであって、やっぱ食べる前に飲めるっていう胃腸薬っていうのはやっぱり漢方の力だと思います。胃潰瘍を治したり胃の痙攣を治す漢方はないんで、漢方っていうよりも西洋薬の方が力は強いと思いますけれども、胃腸を壊さないように予防するっていう意味では、食事の前にどういうふうにお手当てしていくか、これは漢方の胃腸薬で、ストレスでね、胃潰瘍になっても胃が痛くなった場合は、西洋薬の薬っていうふうにこううまく使い分けて、どういう働きがあるのかを分かって利用していただけたら、この年末もね、漢方薬で元気に乗り切っていただけると思います。
まだまだ忘年会、それから新年会、はい、ということで、お酒をね飲まれる機会とか、はい、ちょっと食べ過ぎちゃったりとか、はい、っていうこともある時期かと思いますので、前もって、はい、漢方でまず予防しておく。
そうなんです、
食べる前に、
はい、
飲む前に、
はい、本当にそう思います。食べ過ぎた後の漢方薬というのは胆汁エキスですね、クマの胃っていうような、はい、ああいった胆汁製剤が入っている漢方薬、あるいは胃薬というものを薬局で探されて飲まれると非常にいいと思います。特に胆石の手術をされた方、それは油を取った時にはちょっと消化能力が弱くなってらっしゃいますので、もしご家族の中に胆石を取った、胆のを取ったという方がいらっしゃれば、その胆汁エキスの入った胃薬を準備して差し上げると、非常にいいかなと思います。
そうですね、
はい、
本当そういう形でそれぞれのね、ポイントにこう寄り添う形で、
はい、
漢方薬が、
そうです、かっこいいですよね。お母さんがこう薬箱の中から、あなたはこれ、あなたはこれってね、漢方の薬を出せるようになると、本当に家族がみんな健康でいられるなというふうにすごく思います。
そうですね、
はい、
ぜひ皆さんもしっかりと養生をね、
はい、
していただいて、年末年始慌ただしい中ではありますけれども、健康が一番ですよね、
はい、元気にお過ごしください。
はい、今年1年も漢方薬について勉強させていただきました。中木先生、1年振り返っていかがでしたでしょうか。今年は、
そうですね、いろんなことが ありました。でもまあ本当勉強はすごくできまして、特に日本不妊カウンセラー学会の、うん、やっぱりカウンセラーの資格に合格したりとか、うん、やっぱり皆様の役に立てるように勉強の1年だったなというふうに思います。で来年はその知識情報を皆さんにお伝えして、うん、もっともっと広島の皆さんに笑顔になっていただきたいなというのが私の目標です。
はい、もう実際のその笑顔と、はい、元気があれば何でもできる。
ありがとうございます。
はい、番組でも本当にいろいろとねご紹介をいただきました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。地域の幸せ漢方は地域道薬局赤座地域先生でした。